こんにちは、夏子の部屋です。風が外はビヨビヨ吹いてるわ。もうすごいわ。花粉よ前みたいな感じなのかしら、これって。なんかでもうちの家族とかって、なんか初め人間ギャートルズみたいなね、なんか原始一家じゃないんだけど、あんまり花粉症の人、私も含めいなくって、まあそのすごい日に外出るとちょっとね、くしゃみとか出たりもするんだけど、なんで杉の木って伐採されないのかな。なんであんな生えてんの？なんかそこにはなんか理由と歴史が多分あるとは思うんだけど、まあここまでのその社会国民病みたいになってるんだからね、なんかこの根元をなんとかして立つとか軽減するとか、まあ考えてんでしょうね。考えてんでしょうけど、なしてないのかもしれないし。まあそのね、人によってはなんかこう陰謀説と絡めたりとかしてね。これはもしかして切らないことによって医薬業界がも儲かって、そしてそのお金が闇の勢力にとかっていくらでも考えられるでしょ。でそれっぽい証拠みたいなのがあると、まあ絶対これだみたいな、なんかなっちゃったりとかして、なんでまあその世の中のね説とかってまあいろいろあるんだけど、まあ大概そんなような人間のクリエイティブなので、まああんまりこう後ろ向きな怖いものを信じても仕方がないっていうところはあるとは思うんですけどね。何の話かあれですけど、まあそんで私もう今週末はついにミセスグリーンアップルの皆さんのファンクラブイベント、ホワイトラウンジに行けるんですけども、楽しみ死ぬ。で一応ドレスコードがあってね、まあそのドレスコードというほどのものでもない、なんか白いものを1点身につけてきてくださいと。まあそれは何でもいいわけですよ。その髪飾りって何 ヘアアクセサリーでもいいし、まあなんかペンダントとかでもいいし、 T シャツでも何でもっていうことなんだけど、まあでも私、まあでもやっぱそれなりに、その本気で楽しむためには郷に入れば郷に従いたいじゃん。だから全身白にしようと思ってさ、ワードローブとか見てみたんだけど、白い服あんま持ってないんですよね。多分なんかもう私もさ、常になんだかんだ言って効率を考えてきてるから、なんか汚れたくないとか、なんかそんな理由でなんかあんま白いの持ってなくて、まあでもまあこれを機に、まあこれからちょっとこうね、保護者会とかで 着れるようなスカートの白いやつでも買うかと思って1着まあ購入しましたけど、まあそんな感じで保護者感満載で参戦していこうと思いますね。一人で行くんですけど、相変わらず、はい、まあでもなんかこういうさ、コンサートとかに行く時に、まあやっぱ同年代の人とかがなんかもうすごいおばさんなんですけど、行っちゃっていいんですかねコンサートみたいなコメントとかをさ見ることって多々あるんですけど、なんでいいじゃん別にみたいな、もうどんどん行こうこんなの、もうこんなのっていうかね、もう思いっきり楽しんだ方がいいですよね。そう、まあ、それでね、行っちゃった暁にね、例えばそのメンバーのね、お体のためにとかで、なんかこう、健康食品とかお弁当とか作って差し入れちゃったりとかね、もうそのなんかもう、なんかこう、集まっておせんべい回しちゃったりとかね、なんかそのさ、なんかもう意味もなく、谷間が見える服着てっちゃ、ちょっと、あれどうかなっていうね、TPO 的にどうかなっていうね、そういうのはあると思うけど、もうでも楽しいじゃん。ね、でももうその若い人たちのエネルギーってもうなんかもうワクワクするし、ね、男の子でも女の子でも可愛いものはもう純粋に可愛いと。はい。もうそういうよこしまな気持ちも入っててよし。ね、もう何でもあり、何でもあり。ただ節度を守るっていうね、その人間の社会のルールっていうものは 一定数守って。ねえ、なんかそのこうちょっとこうね、道を外れたことすらやらなければもう思いっきり楽しむまで、キャーキャー言って楽しむ、楽しいですよね本当にね。というわけで楽しんでこようと思うわ。なんかこう幸せのシャワーを浴びてこようかと。まだ大森さんはちょっとね、耳がどうなっていらっしゃるのかわからないけれども、まあ、活動はね続けていらっしゃいますけれども。まあでも私多分千秋楽に行くと思うから、まあそれ終わった後、まあどうせ働き続けるんでしょうけれども、どうぞご自愛くださいとしか、まあね、ファンの立場からは言えないけど、そんな感じで。まあなんかそのコンサートといえばなんだけど、この間ね、 なんか朝ふと目が覚めた時に、そういえば岡村康之どうしてるかなってふと思ったんですよ。もう私は岡村康之のファンをもう35年ぐらいやってますので、ずっと追い続けているのでね。で、岡村康之さんのファンって、まあ、私とか私よりちょっと上の年代の人多いと思うの。なんだけど、もうちょっとこの、まあ、独特のファン心理っていうの、まあ、そのアーティストの周りにはその人になんかこうまつわるそのファンの空気感っていろいろあるじゃん。で、なんか私が思う岡村好きのファンっていうのは、なんかもう岡村さんをもう絶対肯定みたいなところがあってね、もうなんかすごく遠いんだけどすごく近いみたいな、岡村さんでもなく靖之さんでもなく岡村ちゃんは岡村ちゃんみたいな。で、その岡村ちゃんと呼ばれ続ける自分でありたいっていうことを岡村さんもよく言ってるんですけど、まあ、そんな岡村ちゃんに対してなんかね、元気かなって思う時があるんでしょうね、たまにね。で、そのあんまりメディアに出る回数がこう少なくなってきたり、もしくはちょっとたまに見かけた時にすごく痩せちゃって、なんか今もちょっと痩せちゃってんだけど、痩せちゃったりとか太っちゃったりとかすると、あれ大丈夫かなってみんなちょっと思うっていうかね、またなんかこうしくってないかなとか、まあいろいろありましたからね、岡村さんもね。なんでなんかそういうふうな気持ちになっちゃうんですけど、と思ってその靖之さんのホームページを見たらですね、その時はそのツアーの真っ最中だったらしくって。で、そのツアータイトルが「元気です」っていうタイトルなんですか。アンサーが返ってくるってね、元気かなと思って覗いたら「元気です」って言ってもらえたっていう話なんですけど、もうだからなんかね、もう私たちこの岡村好きのファンってなんかもうね、岡村ちゃんが元気であれさえばいいんですよ。な、岡村ちゃんが元気で笑っていればそれでいいみたいな。そして岡村ちゃんが何を出そうが、どんなことをしようが、だがそれでいいみたいな、なんかなっちゃってるところがあってね。まあ、そんな岡村ちゃんの情報を探ってたら、その斉藤和義さんと今コラボを組んで曲とかを出されていて、で、そのミュージックビデオとかも出てるんですけれども。で、そのユニット名がその岡村和義か。 なんか岡村靖之足す斉藤和義で岡村和義で、まあその斉藤和義さんが岡村さんに嫁ぐ形ですよねっていうのをなんか作ったっていうことに笑っちゃったんだけど、そういうことでなんか出てて2曲ぐらい今出てんだけど、で、そのミュージックビデオとかももう出ててね。で、一発目のやつが「I Miss Your Fire」かな、なんかそういう歌でさ、もうめっちゃかっこいいっすよね、やっぱりね。かっこよ、かっこよよですよ、本当。もうお二人とも還暦近いと思うんですけど、で、何がいいって、もうその岡村さんがね、まあ、私は岡村さん側のよりファンなんで、斉藤さんも好きですけど、とにかくすごいニコニコ笑ってんのね、その MV の中で。なんか一緒に手つないじゃったり輪になって踊っちゃったりとかしてて、斉藤さんとで、この笑顔が引き出せるのって、まあ、斉藤さんだからなのかなとも思うんだけど、あんまりその岡村さんのビデオの中で岡村さんが表情を作ってニコニコ笑ってるっていうのは過去ないんですよね。ほとんどない。だいたいもうそのキメ顔っていうのか無表情か、なんかこうどやってるかどれかなんですけど、あんな自然な顔を見た時になんかちょっとうるっときちゃうっていうか、なんか心が温かくなるっていうか、もうね、なんかまあちょっとねキモいかもしれないですけど、岡村靖幸のファンってもう岡村ちゃんが幸せならそれでいいんですよ。いや、靖幸の笑顔があればもうそれでいいみたいな、なんかそういうようなミュージックビデオだったんですけど。で、今新しいのも出てて、で、そのタイトルが「春白濁」っていう まあ何が白く濁っているのかっていうのはね、まあ、ちょっとご想像にお任せしますけど、だけど、まあそのスケベとドスケベのコラボということでね、そのスケベのドスケベのコラボ楽しみってそういうコメントがあって、それを見て笑っちゃったんだけど、まあスケベですよね、2人ともね。岡村靖幸さんはまあ言わずもがなっていうところもあって、あと、まあ斉藤和義さんも、斉藤さんのあだ名って「せっちゃん」って言うんだって。 で、そのせっちゃんってなんでっていうと、その大学時代とか、その音楽を始めた時にね、学生時代とかに、もうそのお若い頃を、その息を吸って吐くような、もうそのナチュラルなね、頻度とタイミングで、もうセックスしたいっていうのをすごい言ってたらしいんですよね、斎藤さんが。まあそれでせっちゃんっていうあだ名がついたっていう、まあ、方なんですけど。で、まあでもね、この2人のスケベっていうのはもうすがすがしいっていうか、もう本能っていうかね、それこそそのちゃんと節度がありつつも、女の子のことが好きっていう、もう女の子のことが知りたいっていうね、でそこにちゃんとこのなんかこうリスペクトがあるんですよね、女性というものに対して。もはやその安幸ちゃんとかに関して言うと、そのモテたいっていうね、モテ、女の子にモテたいっていうそのモチベーションと、モテたいけどモテないっていうこの憂いみたいなのがあって、ややもそれとちょっと女性を神格化しすぎっていうか、美しいものだと思いすぎっていうぐらいの、なんかそのピュアなあれと、そのもうほんとその性の衝動ってやつですよね、なんかそれが混在するわけです。だからまあ本当に本能に近いこうこうピュアなスケベっていうか、その斉藤和義さんにしても、なんていうのか、女性をこう「ありがとうございます」みたいな、「いいもん見せてもらってありがとうございます」みたいなね、なんかまあまあ若くて可愛い女性限定ではあるとは思うんですけど、まあそういうのがすごい感じられるっていうか。だからまあその決してその女性っていうのを低く見たりとか、自分の思い通りにしたりとかね、はけ口にしたりみたいな、なんかそういういやらしさが一切ないわけなんですよね。でこういうスケベっていうのはもう本当に可愛いですよね、可愛いですよ。そしてなんか微笑ましいというか、スケベも美徳というかね、スケベも美しい、当然人間として当たり前のものであって、逆にまあ女性の立場から言わせてもらうと、スケベじゃない男などつまらないですからね。だからやっぱりそれはそれでいいんですわ。でそれは女性も一緒で、まあ、女性も別にスケベありき、スケベ上等でございますよ。でだけど、まあそこでね、なんかこうそういうのがあるのに、こう妙に控えすぎたりとかね。いいんだね、じゃあ行くぜみたいなですね、全開にするのはまあどうかなとは思いますけど、それは男女共になんだけど、まあでもやっぱこう若くて美しい若者男性とかって、まあ心ときめいて当然、そしてそのジャニオタであるとか K-POP ファンとかって、私のね周りの主婦ともにもたくさんいらっしゃいますけども、もう本当にね、明るく応援している。ジャニオタのママ友なんて、その自分の子供の弁当作りね、自分がその何こう地方遠征とか行く時に弁当が作れないから、その他のジャニオタのママに頼んで作ってもらって、あ、じゃあ次回九州の時は私作るからみたいな、なんか チームができているっていうね。でこれはね、美しいですよ。だからもう本当にね、楽しめばいいんですよ皆さんとかって思っちゃったりとかしてね、だから妙にそこになんかこう控えたりとかね、こう母親面したりとかね、なんかこうね、本当はそうなのにこうツーンとしてみたりね、なんかそういうこう操作が入ったり、妙な期待をしたりとかするといやらしくなるんですけども、いいですね、スケベって。スケベって言うなっていう感じだけど、まあまあまあまあそんな感じで、まあそういうね、素敵な だからでもそのスケベ2人のコラボではあるんですけど、まあでもすごい色っぽいですよね、2人、年齢は結構上がって飽きているもののっていうのは、なんかそのまあ岡村ちゃんにしたっていろんなことがあって。だと思うし、でもなんかその岡村康幸の魅力ってなんかその包み隠さなさなんですよね。もういろいろやっちゃったと、いいところもあれば悪いところもあるし、かっこいい時もあればかっこ悪いところもあってっていうのが全部こうまあ見えるっていうか、本人その隠してないっていうか、まあ、隠す技術がないっていうかね、そんな器用な人ではないのかもしれないけど。いや、かっこつけてますよ。かっこつけてるけど、なんかその、かっこつけちゃってる俺、かっこ悪いみたいなのもないし、なんかこう、かっこつけておかなきゃいけないみたいなのも、なんつうの、かっこいいやりたいから、かっこよ、かっこいいやろうとしてます、みたいな。 でもなんかそれがこう決まりきらないこの可愛さみたいなのもなんか出てきちゃったりとかして、なんかそれが岡村屋敷のなんかその正直な生き方っていうかね。でもなんていうのかしら、誰だって人生ってさ、無傷ではいられないじゃないですか。絶対無傷ではいられないし、弱い心も汚い心も情けない心もあったりもするんだけど、なんか岡村さんってそれをそのまま表現して生きてるっていうか、その昔のライブ映像とかでもなんかすげえかっこいいこと言ってんすよ。なんかみんな俺と。なんかクリスマスデートしたいぜみたいなのを言ってんだけど、その時になんかこう唾がさ マイクについちゃってさ、それがさぐわーっとこう糸引いてるとかね、なんかそういうそんなこと言いながらそんなことになっちゃってる岡村ちゃんとか言って、もうとにかく愛しいというかね。そう、なんかそこが岡村さんの魅力で、でなんか今そういう、まあ、斎藤さんとのコラボもそうだし、それからいろんな著名な人とかとこう対談とかインタビューとかのでやって、まあ、本が出てたりもするんですけど、もちろん完璧な人ではないけども、やっぱりその岡村靖幸っていうその個性がみんな魅力があるんだよね。岡村屋敷ならどうするだろうっていうか、岡村屋敷ならどういうふうなことを言うだろうとか、どんな歌を作るだろう、どんなリアクションをするだろうっていうことでみんな興味があるんだと思う。だからなんだっけ、みんな助けようとするっていうかね、靖幸ちゃんを。で、靖幸ちゃんはすごい助けられている人でもあると思う。し、なんかそれに対してなんかこう素直に受け取って、素直に自分を返すっていうようなこともなさってると思うし、なんかやっぱ不思議な人だわ岡村靖幸ってね。なんかそういう靖幸ちゃんを、まあこれから、まあだから斎藤さんともコンサートツアーになんかちょっとやるのかな、よくわかんない、あんま大きな箱じゃないと思うけど、チケット買っていこうかなって思いまって、本当に楽しみだって。まあでもさ、そのこのホワイトラウンジね、ミセスのコンサート、話戻るけど、チケット取ったのって多分そのもう年末の前ぐらいだと思う、11月末ぐらい、よう覚えてないけど、なんかそのぐらいでもう当たってやったーってなって、でも3ヶ月後かみたいなね、なんか遠い未来みたいに思ってたんだけど、まあでもそのね、こう人参ぶら下げて生きてきたような感じがあって、そのホワイトラウンジが人参でね、なんかそれに向かって頑張って生きてきたみたいなところがちょっと今私あるんだけどさ、なんかやっぱその目標とか希望とかっていうのを目の前に掲げて、まあ、それに向かっていってる間って楽しいよね。すごいなんかそのなんかやってる感っていうのもあるし、これさえ頑張れば次にはっていうその指標、もう私の北斗七星みたいなね、ノーススターみたいな感じになって、自分をこう動かしてもくれると思うんだけど、なんかまあいざ近づいてくるってなると、なんかこうスーンってなっていくっていうかね。うん、でその真っ最中はめっちゃ楽しいけど、なんか終わりに近づいていくうちにどんどんどんどんなんかまあこう感動とともになんか終わった感みたいなね、遠足の帰りのバスはみんな静かみたいな あれは疲れてるっていう噂もあるんだけど、なんかそんなような感じがするわ。でもまあこれが人間のエゴなんだよね、エゴのなんかなせる技っていうか、なんかこう自分に刺激を与えるエキサイトメントを求めて自分を鼓舞して、私というものをこう生かそうとするわけじゃん。私の経験、私の課題、私のアチーブメントみたいなのをやるっていう動きがこう出てくるんでね。でそれがあるからこそ成長も経験もするし、まあ達成感っていうものを得たりとかするんだけど、まあそれを楽しんでやる分にはいいんだけど、そうしなきゃならないとかってなると、どんな行動をとっても結果的にその自分には足りないとか満たされてないっていう思いがあるとさ、元に戻っちゃうから。で、その高い目標とかって天井なしなので、どこまで行っても終わらない労働を、まあ、苦しい気持ちでやり続けるのか、それとももっと楽な気持ちでやるのか、それとももう何て言うか、今っていうところに充足することに目を向けるのかって、まあ、そこはなんか、まあ、選択みたいなところもあるよね。だけどその常に常に高い目標を持って生きなきゃいけないっていうことも別にないんだよね。っていうようなことを感じたのが、そのこの間その 私のね、友達っていうか前の会社の友達でお昼ご飯一緒に食べたんだけど、まあ同年代ぐらい、もうちょっと若いぐらいの子で、まあその人はキャリアもね、お金もあるのよ、しっかり、ずっと働いてきてる人で、お子さんもいてっていう人で、だけどなんか彼女がなんか言ってたのは、なんか今まではそのやっぱ目標を掲げて今年のゴールはこれだみたいなのすごいやってきて、それはそれでよかったし、楽しかったし、実績にもなった。で、まあある程度それで土台ができた感っていうのはもちろんあるんだけど、でもなんか今私はもうこれで十分って思い出したと。なんか家にいて子供はのんびり座ってる姿であるとか、朝起きてなんか今日もいい日だなって思うようなことで、なんかすごい満たされちゃってるんだよねって。で、昔みたいにこう、なんかこう目標を掲げてみたいなのがないんだみたいな、ちょっとこうぽっかりした感じだったっていうか、で、それでもう満たされてるんだけど、なんか周りの人からは、なんか欲がないねとか、そんなんでいいんだみたいなことを言われて、なんかそれを言われるとちょっとイラッとするみたいなことを言ってて、なんかでも気持ちよくわかるっていうかね。そうなんでね、でもよくわかるね。まあ年齢的にもね、まあいろいろやった上、結局まあ求めてるのここだなっていう到達点にたどり着く年齢でもあるとは思うの。あと、まあいろんなものをもう諦めてくる年齢でもあると思うんだよね。やっぱその若い体とか、なんていうの、機械にキャッチ、なんだこう IT にキャッチアップするの、なんか判断力とかな、まあ、そういうものはやっぱどうしても衰えてきちゃうところがあるので、いろんな欲っていうのが、まあ、落ちてくるとは思うんですよ、っていうナチュラルなものもあると思うけど、まあなんかでもその欲がないねとか、それでいいのみたいな言葉にイラッとする何かがあるとするならば、やっぱりどっかまだ頑張っていなければいけないっていうか、高めていかなきゃいけないっていう観念も残ってる状態なんだと思うんですけどね。まあでもなんかすごい偉業を成し遂げた人も、何もなく生きて、何もなくってことはないんだけど、普通にただただ朴訥と生きている人も、そこにライフの価値って変わんないですからね、正直。もうそこになんか成し遂げたものと成し遂げてないものも別にいないので、なんかもう本当にどれを取るかっていう感じだと思うんだよね。まあそんなことを思いつつさ、まあでもまあね、こう苦しいこととかがあると、どうしてもなんかこうね、これよりいいものっていう風なものを目指したくもなるけど、まあ、さっきも言ったように、まあ無傷ではいられないね、人間って。どうしたって無傷ではいられない、普通に生きていく上で。なんかその無傷そうな人もいるじゃん、見た目上ね。まあすっごいお金持ちの家だったりとか、元気そうな人とかね、美男美女とかさ、なんかそういうのも見えるんだけど、なんかやっぱそこにはそこの苦しみがやっぱあんだよね。なんか私が会った人では、やっぱりなんかそのお金とかっていうのが揃ってる家でも、まあ自分が頑張る前に親が差し出してくるので、全部つまんなく見えるっていう風にね、何をする気にもならないっていうような人もいるし。美男美女っていうのも大変でさ、勝手に期待されてるとかね、勝手にできると思われているとかね。でも女性とかもさ、やっぱりその別に普通に学校行ってるだけなのに、なんかもうライバル視されていたりとかな。で、本当にうっかり何かを落としちゃったりとかしただけなのに、狙ってないとか言われてるとかね、なんかもう大変ですよ。もうちょっと外歩いただけでなんか変なのわらわらついてきたりとかする人もいたしな、過去にな。だから美男美女のな、苦労っていうのもあったりとかして、もうどこでもその基準は測れないと思う、本当に。まあね、でもだけど、どうしてもその、まあ、例えば自分の子供とかは無傷なね状態で生きててほしいって って思うじゃん、その辛い思いしてもらいたくない自分がそうだったようなこととかって言うんだ思うけど、でもやっぱそれも防げなくって、例えばうちの娘なんかも今中学生だけど、ちっちゃい頃はもうカラカラカラカラ笑うね、もうあけっぴろげなお茶目なお子だったんだけど、やっぱなんか最近ちょっといろいろこうしっとりしてきたっていうかね、まあいろんなことあんじゃん学校で、女子だしな。でなんかこの間帰ってきた時なんか疲れた OL みたいなため息をつきながら「ねえお母さん、女子ってさ奇数のグループダメだよね」とかって言い出して「え、何奇数って」とか言って「いやだから3人とかさ5人とかのそれ」とか言って「ああね」みたいなね、まあ、特に3が良くないよね。その3のうちのいない人を2、残りの2が叩くっていうね、でそれがこう回し合うっていうさ、もうこれはもう女性の本能だよね、グループとして、生存率を高めるというグループ間、所属間、どっかに所属することで生きるって本能があるので、まあやっぱそこから弾かれないように自分の位置を守るために、そこにいないものをとりあえず蹴落としておくっていうか、なんかそういう習性ってあるじゃないな、わかるよって、そういうことあるよねとかって、なのでなんか昔みたいにその単純に純粋にキラキラ笑うような彼女っていうのはちょっといなくなっても来ていて、それは見ていて辛くもあるんだけど、まあでも傷がないと治し方も自分でわかんないもんね。でそこで「いやそんなんて傷のうちに入んないんじゃないのよ」とかって私が言うのも違うし、は大丈夫なの、もうそれねちゃんと絆創膏してもそことは合わないようにしなさいとかってなんかやっちゃうと、それはそれで治し方がわからなくなるし、放置してもいけないし、だ子育てってなんか難しいなってすごい思う。どうしても子供と自分ってシンクロしちゃうからね。だからなんかまあそれはそれとして温かく見守るしかないんだけど、まあだからね、なんかそういう傷がある人ってどうしてもその自分の子供に対して、まあ過保護になったりもするじゃない、心配しまくっちゃって、私もそうなんだけど、でもまあ守れば守るほどその子の周りに鎧や盾を立ててあげて、その侵入者を入らないようにすればするほどその子は孤立してしまうんだよね。むしろね、親がその関係性を断絶してしまうと、もう家族単位で近寄れない人たちになってしまうっていうか、まあそれはそれでね、でそれで囲ってあげるけど絶対社会には出ていくし大人にはなっていくから、いろんな経験をしてくるわけですよね。そうするとその子供はそれが初めての経験だから、え、何、どうしてこんなことになるのって、なぜなのみたいになってやっぱ傷つくわけで、その傷ついた経験からまたそうならないように自分の子供を囲いで囲うと、まあ、だからもうそういうループになってきちゃうんだわね、どうしてもね。まあでもまあそこはな、仕方がない。でもなんかそのもう本当だから、その無傷でいようとすることをみんな頑張るけど、それは無理よね、必ず傷つくことがあるか、だけどその傷のおかげで怪我の功名っていうのも必ずあって、でなんかよくわかんないけど、この各々にプログラミングされてるんだかされてないんだかよくわかんない、その人生と見える、というように見える何かって、それ各々のストーリーっていうのがこう走っていて、で別にどの人生に価値があるとかないとか、まあ、一切ないよね本当はね。でなんかこの間 X 見てたらさ、X って言うとなんか嫌な、ツイッターな、見てたら誰か面白い人がいてさ、なんかその月曜日から金曜日の週5日働くって誰が決めたのみたいなね、よく考えたらその設定したやつ出てこいみたいなこと書いて、なんかでも面白くない？ なんで週5なの？みたいな。まあ昔なんか週6だったのかな、もう今は5が定着はしているけど。確かになんで7日っていう区切りを作って、そのうち5は働くものみたいになってんだろうね。別に2でも3でもよくない？そもそも。でもなんかフルで働かないと正社員じゃない、正社員イコール5日間とかさ、なんかどっから来たの？それっていうね。その決まりはどこから？みたいな。 で、フルで働かないとこの生活が維持していけないみたいな思ってるけど、まあ、でもそれ単価にもよるしね、なんかよくわかんない、2日しか働かなくていいですねみたいな、じゃあそれやってみればみたいなね、考えてみたらなんかいろんなことがさ、なんか人間による人間のなんかゲーム設定みたいなものにちょっと見えてきません？笑っちゃうっていうか、なんか疑いもしてないし、そうじゃないとダメみたいに思ってるけど、別に5日働かなくてもよくねみたいな、まあ、むしろ逆に言うと7日間働いてたってそれがすごいことでもないっていうかさ、なんかおのおのに、だけどなんかみんなそれ言う何かと比較して、私は大変とか大変じゃないとか、いい会社だかいい会社じゃないとかやってるんだけど、なんかそのままごとで設定した中でみんなあだこうだやってるだけのようにもなんかちょっと思えちゃう時はあるんですけどね。月曜火曜とか何これ、キリスト教の考え方、この7 days in the week っていうこのか、まあ、どっから来たのかわかんない、まあ、7ってなんかそういうなんかちょっとそういうねホーリーな意味がありそうな気がする、まあ、まあ anyway ですよ。なのでまあ何度も言ってることだけど、皆さんが感じているいろんなこの制約、ならねばならぬ、それはおかしいとかっていう決まりって、なんか元を正せば何かの根拠はあるかもしんないけど、なんか本当かって思うとね、で疑ってみるっていうか、まあ、検証してみるとなんか結構笑っちゃうっていうか、よく考えたらそんなことないよねっていうのに割とたどり着いたりするんですよね、本当にね。なんかそういうふうに思います。で、なんかやっぱそのみんなこうね、認められたいとか充実したいとかっていう思いがあって、そうなるためにはこうしてああしてとかってその解決策を探ろうと思うんだけど、でもなんかその最近出会う方々と話しててすごく思うのは、なんだろうね、だからどんな人生でも別に価値の差はないわけですよ。20年間引きこもってようと休みなしで50年働いてようと、どっちが偉いとかって別に本当にないのね。本当にないんですよ。本当にない。人間の観念上はあるけれども、実際はもっと引きで見ちゃうと、もうそれもただの夢なんで、差はないんだけど、まあ結局でもその、どんな人生であれ、その自分で自分を認めたということ、内容はどうあれ、その苦しいことがあって、それを、まあ、乗り越えて頑張ってきたんだな私みたいな、俺とかっていうのがこう認められた人って、なんかすごくさっと落ち着くんですよね。落ち着いてガッと根が張るんですよね。で、根が張っていくとね、その今までの過去の人生がどうであれ、それがちゃんとその人の、なんつったらいいのかな、トリガーっていうかネタになるようにできてるんですよね。ネタっていう言い方はちょっとあれかもしれないけど、それをもってしてるから、この人なんだっていう、なんかね、魅力みたいなのが出てくる。それこそ岡村康之みたいな感じ、私が言った岡村康之の解説みたいな感じ、その酸いも甘いも辛いも苦しいも全部ひっくるめて、それをやって、それをこう何て言うのか、セレブレートして、そしてその自分の愚かさみたいなものに気づいて受け入れた人っていうのは、その人生の内容がどうであれ、なんかその人らしさっていうかね、その人の色気っつうのがやっぱこうグワッと出てくるんですよね。そうなの。何をやってきたか関係ないの、本当に。その自分の人生を受け入れてるか受け入れてないかだけで全然違うんですよ。外からの見え方も自分の受け取り方も、ですごい魅力的に見えてくるんですよね。ほんとほんと。なんか本当にそういう単純なことなんだと思うんですよ。だけどやっぱりその自分がこうなのは自分のせいだ、なんかのせいだっていうふうにして、その今までの自分とか今の自分っていうのを受け入れられてない状態だと、どうしてもそのね、外に訴えたいっていう意識が出てきてしまって、ああじゃないこうじゃないって言っちゃうじゃない。でそれだとね、やっぱりね、 まあ変な言い方するとまあ認められないし、あとはそのなんていうのかしら、いつまでもそこにこうとどまってしまうっていうか、なんかだから本当ね、拗ねちゃうと終わりなんですよね。拗ねちゃうとそこで終わってしまうんだと思うんです。難しいですよね、拗ねないっていうのは。でも大体ほとんどの人、怒りにこう巻かれて、その今の現状が嫌だって言ってる人はもう拗ねちゃってるんですよ。どうせって、どうせあんたたちなんて、どうせ私なんてみたいな、頑張ってもどうせこういうこと、どうせどうせみたいなのがあるんだけど、そんなことないのですよ。そこでね、言い返したくなるのは自分がを認められてないからなんですよね。何かをこうね言われて、なんかその反論というかね、自分の正当性っていうのをこう突きつけたくなる時っていうのは、何だろう、その自分自身をこう認められてないからこう言い返したくない、なんかうまく説明できないんだけど。痛いとこ疲れてるっていう風な思いが、痛いとこがあるってことは、なんか自分を否定してるとこがどっかあるんですね。受け入れられないものがなんかあるんでしょうね、やっぱね。なんで、まあそのいわゆる今の SNS とかのその罵り合いね、こいつはこういうやつなんですって上げつらっちゃうと、一瞬その言葉がね、そうなんだ、大変でしたねみたいになるんだけど、またその応酬が返ってくるわけですね。とはいえあんただってさみたいなのがもうその絶対返ってくるわけだから、もうあれなんか終わりのない地獄絵図ですよね、本当にね。どこにも行かないっていう、ただまあその様を見ていればいいと思うんですよ。あ、これってなんか似た者同士がちゃんちゃんバラバラやってんだなっていうのがこう見えてくると思うんですよ。要するはもちろんお互いの言い分が通る部分もあれば通らない部分もあると思うんです。でもさ、大人だからさ、大人って自由じゃない？思いません？大人って不自由だって、子供は自由でキラキラしてて素直でって言うけど、でも人間の社会で生きていく上で大人になるってすごく自由を与えられるってことであって、自分の人生自分で切り開けるわけだから、なんだって本当はできるんですよね。ただその小さい頃とか過去にあったトラウマみたいなものがあると、無理だって信じ込んじゃってるんだけど、実は大人って万能で、もうもはや今の世の中ってどのようにでも変えることができるんだけど、できないと思い込んでるだけ。なんだけど、子供っていうのはそのね、親から逃げられないじゃん、ちっちゃい頃っていうのは。だからむしろ私は守るべきものはやっぱり子供で、大人がどういう目に遭っていてもわかるよ、その気持ちはわかるし、自分も気づけなかったけど、なんとかしろよと思う。やっぱり自分でどうにか自分の人生をなんか解決本当はできるのに俺にはできない、だって周りがっていうのを言い合ってんのが、ああいうディベート、つまんないディベート。まあ永遠にやってればいいと思うわ。まあ言いたくなっちゃうようなこともね、人間ではあると思うけど、でもなんか本当にな、そんなことしてるんじゃなくって、まあそうだったけれども、それでも頑張ってきたって自分のことをなんかこうな、称賛してやるような瞬間があるだけで、その苦労もちゃんとこうネタになっていくっていうかね、人生ってマジ捨てどころないんですよ。それがあってこそのその人の味みたいな、スパイスだったりとか。そうだからもうね、だからもう拗ねないことなんだけど、まあ拗ねたりもするよね。そうなんかそういう意味でなんかすごい岡村さんとかね、斉藤さんとか見てると、まあね、もう結構いい年をしたお二人、それでもその自分っていうのを まあ正直に生きてきて、貫いて今醸し出すその 色気っていうかね、人としての色気と、やっぱもうこの圧倒的な技術みたいなのを見ると、まあなんかああいう初老になりたいっていうふうに思いますよね。で、それってやっぱり年を重ねないとできない芸当でもあるじゃん、みんな若いのがいいとかって思うけど、でも年重ねるってめっちゃ楽しいと思うんだよね。なんかね。
もう私はちょっと、まあ、女性だからそういう男性にはなれないけど、そうだな、なんかそういうようなこうねえ、おばあさんになってみたい。誰を目標にしよう、目下。小野陽子、違う まあでも小野陽子も好きですよ。やっぱりね、もう小野陽子くらいじゃないとジョン・レノンは誕生しないっていうかね、もうなんかまあまあまあまあ、そんなことを感じたんです。はい、なんでも人生は捨てどころはない、けど無傷でもいられないね。無傷で生きようとするとどんどんどんどん締め付けてきつくなって、寄せてあげて息ができなくってみたいなことになるからさ、まあ本当に、まあだから気を楽にしてやりたいようにやってみるって、なんかもう同じ終着点には行っちゃうんですけどね。まあそんなことを感じました。なんで白い服着て今週末は楽しんでミセスを見ていきたいと思います。また何か感じたらアップします。それでは。